質問4日目、6月19日。磯田俊康議員。倉敷市生活交通基本計画。施策実施への整備。問い。倉敷市生活交通基本計画では、倉敷駅を生活交通の結節拠点とする上で、倉敷駅付近連続立体交差事業の推進が、都市機能の強化、倉敷駅としての利便性向上につながると位置づけられている。しかし、連続立体交差事業への着手が見えてこない中、倉敷駅周辺の整備がさらに遅れるのではないかと不安を覚えるが、市はどのように考えているのか。答え、交通結節点機能の強化について、本計画では倉敷駅付近の鉄道高架化に合わせ、利用しやすいバス・タクシー乗り場や自家用車送迎スペースの確保、バリアフリー化など利便性の高い駅前広場に整備するものとしている。しかし鉄道高架の完成までには期間を要することから、今後早期に整備が必要な事業については随時交通事業者などと連携し、交通結節点機能の強化を図っていきたい。藤原香織子議員。身近な市政の推進、市民憲章を広める活動。問い。倉敷市民憲章は、市民の生き方の心構え、理想の町づくりを文章化しており、市民生活の指針、行政の指針となるものと位置づけられている。この市民憲章を広く認識してもらうため、現在石碑が設置されている市役所本庁西側や福田公園、坂津公園以外にも、より多くの公共施設に市民憲章を設置し、広く周知してはどうか。答え、本市の市民憲章は昭和47年に新市発足5周年を記念して、市民の声から生まれて制定されたものである。これを多くの市民に知ってもらうことは非常に大切なことだと思っている。現在市民憲章の碑を市内7カ所に設置しており、今後広報誌への掲載や公共施設への掲示、また子どもに親しんでもらえるような活用の仕方なども取り入れて、より一層の普及啓発を図っていきたい。時尾博之議員。教育行政、学校給食費の管理のあり方は。問い。平成24年度の包括外部監査において、学校給食費会計の決算報告が保護者にほとんど行われていないのは問題である。市会計ではなく公会計方式の採用を検討すべきとの指摘がある。また全国には学校給食費の滞納対策として専門徴収員を雇用し、一定の成果を上げている自治体もある。今後本市では学校給食費の管理をどのようにしていくのか。答え、現在本市では学校給食費は学校独自の市会計として、徴収事務は各学校で行っている。未納対策については、従来の家庭訪問や督促状での通知に加え、平成24年度より児童手当から未納給食費を天引きできる制度を活用し、未納解消への支援を行っている。24年度は約190万円を徴収するなど、一定の成果を上げており、引き続きこれらの制度活用により滞納の解消を図っていきたい。公会計への移行については、他市の状況を見ながら調査していきたい。